はい。ということで、ちょっとここから、仕切り直しでね、配信したいなと思います。ということで、ライフリデザインラジオへようこそ。この番組は本当の自分に帰り、あなたらしい豊かな人生をデザインし直すためのヒントをフランス・パリからお届けしております。皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか？こちらですね、ライブ配信で収録をさせていただいておりまして、実はこの配信のこの、収録をする直前まで全く別の話をぐだぐだ喋っちゃってたんですけれども、そこは、リアルタイムで聞いてくださった方だけの特権ということで、ごめんなさい。ぐだぐだだったので消去させていただきながらですね、ここから収録残したいのと思います。ライブ変わって嬉しいですと。あ、イクミさんもありがとうございます。シトロさんありがとうございます。ライブならではですね、と。ありがとうございます。はい。ということで、今日は何のお話かなんですけれども、私、36歳になりまして、来月37歳になるんですよね。で、まあ、そのね、自分の年齢を考えると、この最近私、ダイウィズゼロを読んで、で、そのね、ダイウィズゼロを読んで、そして人生100年時代のライフシフトっていう本を読んで感じたんですよ。100年生きるかもしれないって思うと、私の年齢って3分の1かと。で、人生あと3分の2あるのかって思った時に、結構長いなって思ったんですよね。で、そんなちょっとね、おっとって思ってしまったんですけれども、ダイウィズゼロの本を読んでた時に、すごく面白い概念が出てきて、あ、これはちょっとやってみたいと思って、実際にね、私もワーク、まだ途中なんですけど、やりかけてて、これ面白いなと思ったので、皆さんにもシェアしてみたいなと思います。というのは何かっていうと、このよく死ぬまでにしたい100のことってあるじゃないですか。で、まあ、そんな100をね、もちろん書かなくていいんですけど、人生がまあ終わるとしたら、これできなかったら後悔するなみたいな、この人生でやれたらいいなって思うことを10個ないし、まあ、もっと書き出せるんであれば、もっと書き出してみるんですよね。で、その書き出してみたものを、本来であれば、こう、気が向いた時にとか、まあ、そのお金が貯まったらとか、まあ、できる時にみたいな順番で潰していくと思うんですよ。でも、そのダイウィズゼロの中で提唱されていた方法がめちゃくちゃ面白くて、それは何かっていうと、書き出したものを、まあ、リストできてますよね。死ぬまでにやりたいこと。私だったらパッと思い浮かぶのが、世界一周をビジネスクラスの、特典航空券で回りたい、世界一周をしたいとか、あとはケニアの、サファリに行きたいとか、まあ、そういうこう細々でもないか、そういうのがあるんですよね。で、こういったこうやりたいことっていうのを出していって、で、私ミコノス島とか、ギリシャのサントリーニ島とかにも行きたいとかいろいろあるんですけれども、そういうのをいろいろ出して、で、これをですね、このできる時にやろうっていうリストにしておくんじゃなくって、自分の年齢をこう、10代ずつ区切っていってですね、例えば私今36歳なので、30代のボックス、40代のボックス、50代のボックス、60代、70代、80代、90代って、この10歳ごとにボックスを分けてって、で、このやりたいこととして出したものを、このボックスの中に入れていくんです。何十代の時にやりたいかなっていうのをボックスに入れていくんですよね。で、これがめちゃくちゃ面白いなと思ったんです。ね、どういうことかっていうと、例え話が書いてあって、もう本当その通りだなと思ったんですけど、このちっちゃい時にめちゃくちゃ楽しかったお家でビニールプールに入るみたいなイベント皆さんありませんでしたか？私もね、本当にちっちゃいちっちゃいベランダでちっちゃいちっちゃいビニールプールを なんかこうね、両親に広げてもらって、でそこに水を張って、お風呂の水をね、バケツで持ってきてやって、もうすごい、ほんと、もう3センチ、4センチぐらいしかない水でですね、わちゃわちゃやるのがめちゃくちゃ楽しかったと。でビニールプールって、当時はめちゃくちゃね、3歳、4歳、5歳、それぐらいの年齢の時って、めちゃくちゃ楽しいですけど、ビニールプールって36歳の私はもう全然楽しめないんですよ。つまりやりたいこととかやりたいイベントって美味しく味わえる賞味期限があるんですよね。でこれがうわー面白いって思ったんですよ。よく私も海外旅行をしているのでバックパッカーの方々に出会うことがあります。で、知り合いの中にはバックパッカーで世界を一周しましたみたいな方も結構いるんですよ。でも私はバックパッカーをやったことがなくって、で、じゃあ今それをやれるかっていうと、やっぱりバックパッカーをするにはちょっともういろんな、世界を知りすぎているし、そう1000円のベッド、1000円の宿になんかこうお金を切り詰めて泊まるのさえ楽しいみたいな感覚はもう過ぎ去っちゃって、これが20代前半とか、まあ、20代のうちだったらバックパッカーって超鮮度高く楽しめる。なのでこのやりたいことって賞味期限、この賞味ですね、消費じゃなくてもう味わって楽しい期限があるんですよね。でその味わって楽しい期限を想定しながら最初に書き出したやりたいことをもう一度、何歳だったらそのやりたいことをめちゃくちゃ味わい尽くして楽しめるのか。でもう一個重要なポイントが、経験は複利の効果でその後の人生を豊かにしてくれるっていうものがあるんですよ。なので前半でこの持ってくると、例えば20代とか30代でこのやりたかったことの、例えば旅行とかを持ってくると、その旅行の体験ってこのやった記憶っていうものはずっと死ぬまで持っていけますよね。でそれがまあすごくこう人生を豊かにしてくれるものだよねと。でしかもそれを体験してることで得た知見とかこう感情とか新しい、まあこうね、こう視野、視界とか視点とか、そういったものによってまた人生に深みが増すっていう、まあ、そういった要素とか複利のことと、あと賞味期限があるっていうことを考えて、やりたいことを何十代に入れていけばいいのかっていうボックスを用意して、でこれのミソはできれば10代ごと、30代、40代、50代、60代、70代、80代とかでやりたいことを、楽しみをね、置いておくっていうのが結構大事で、なんかその前半にすごいいろいろやりたくなっちゃうんですけど、これ80代とか70代でも楽しめそうみたいなことはこう後ろ倒しでも良さそうですよね。例えば私だったら、なんかこう、まあ、日本人ほとんどなんか、まあ、漫画好きな方だったらもうほとんどの方が読んでらっしゃるハンターハンターがありますよね。私ハンターハンターって読んでなくて、ワンピースは最新刊までもうリアルタイムで読んでるんですけど、ハンターハンターとか、呪術廻戦とか鬼滅の刃とか、そういう人気がある漫画って読んでなくって、これは、まあ、今読んでもいいんですけど、なんかこう入院した時とか、こう老後でもいいのかなって思ったり、いやでもどうなんですかね、同じ年代ぐらいだから楽しいっていうのもあるのかな、ちょっとね分かんないんですけど、でただ一方で世界一周とかケニアのサファリに行くとかマチュピチュに行くとかウユニ塩湖に行くとかって結構遠いし、バス移動も長いし体力もいるから、これ70代じゃ結構しんどいよねと。で体力も全然違うわけですよね。だから自分の体力的に最もベストに楽しめるタイミングはどこなんだ、でどこに入れるとそれが複利の効果でこの後の人生も豊かにしてくれるのかっていうのをボックスにこう分けていく、なんか お部屋じゃないな、お家のお庭のガーデニングとかはなんかもうね、60、70代とかになっても楽しめそうですよね。じゃあそこの楽しみにとっておくでもいいかもしれないし、みたいな形でこの前半に持ってきた方が良さそうみたいな、てかこのイベント鮮度あるぞみたいなものを前倒しにスケジューリングして、実際にカレンダーに入れてやっていくみたいなことで、すごく人生って楽しくなるよねみたいな話が書いてあって、いやー面白いなって思いまして、私この経験、やりたいことに楽しめるこう鮮度とか賞味期限があるっていうのを考えたことがなかったので、いやーこれはすごい学びだなと思って本日シェアしてみました。ということで、このねリアルタイムで見てくださったあけみさん、こんにちは、ありがとうございます。つむぎんさん、ありがとうございます。掃除徳さん、こんばんは、ありがとうございます。親父くんでいいのださん、ありがとうございます。すごい、どういうことですか。もうなんかお名前に個性が出ますね。ありがとうございます。つむぎんさんはケニア行きました、マサイ村で泊まりました、キリマンジャロ登りました。いやーめちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。いや、これをね、キリマンジャロを登るとか、マサイ村で泊まるとか、70歳で60歳でできるかっていうことなんですよね。30代で行きたいですよねっていう。あけみさん、ありがとうございます。興味深いお話と。まさとさん、ありがとうございます。何事もタイミングが大切ですね。ほんとね。で、しかも、このイベントに鮮度があるっていうのを想定して、タイミングを自分で調節するっていうのもすごくいいですよね。アーカイブ楽しみですと、あけみさん、ありがとうございます。いくみさん、私も今年ハワイへホノルルマ、めっちゃいい。いくみさん。ハワイ、めっちゃいい。ホノルルマラソンって何月なんですか？しかもフランスにも行きます。いやー、すごい。あ、フランスに行きますね。なんかコメントでおっしゃってくださってましたよね。12月13、行きた！マジで。まだ練習できますよね。ホノルルマラソン、マジで死ぬまでにやりたいことに入ってますね。ちょっと待って、つむぎんさんのホノルルマラソン、素晴らしいのバラのところが、お花のバラになってて、すごいじわります。めっちゃいいですね。面白い。っていうか、これがライブ配信の楽しさですね。いやー、素晴らしいをバラ、このね、バラに変えませんかと。今申し込み受付中、私もバケットリストに入れてたんですよ、といくみさん。これ走ったら一生走れません。逆にね、走るの嫌いなので。いや、特殊面白い。いやー、すごい。これ走って、こう、バラスを続けていこうじゃなくて、もうこれでやめるんですね。めちゃくちゃ面白いな、いくみさん。面白い。いやー、いいですね。素晴らしいですね。本当。リリーさん、こんばんは。ありがとうございます。すごい。ホノルルマラソン、いいですね。なんか、一緒に走ってくださる方、いるかな？なんか、いいなー。12月とか、ちょうどいいじゃないですか。そのため、昨日一人で淀川のハーフマラソン走れました。去年か。いくみさん、私もそんな淀川のハーフ出たことあります。ずっと川沿いですよね。結構、コース的にはちょっと結構やられるっていうか、平坦で走りやすいんですけど、ずっと川沿いだから、なんかもう景色変わらなすぎて、結構心折れそうになった記憶がありますね。リリーさん、ホノルルマラソンは、ね、まあ、今日、やりたいことをやって、で楽しんで最大限楽しめる期限があるよねみたいな話をしていまして、でホノルルマラソンも、まあ、もちろん、ね、走り込みとかずっとやってたら何歳になっても全然できると思うんですけど、やっぱりこう前倒しでね、いやーちょっと一緒にホノルルマラソンを走れる方を探して いやー、イカミさんはどうやって見つけられたんですか？一緒に走られる方？もう、ホノルル行こうが先なんですか？マラソンやってる仲間がいて、みんなで、私一人で走ろうと思ってました。本当に？ホノルルマラソン？イカミさん、本当に？え、これ、一緒に行きたい、それは。え、なんかこれアーカイブで聞いてくださってる方で、ホノルルマラソン一緒に走る方、ツアーとか申し込んで、え、あ、ツアーとかあるんですか？え、行きましょうよって、嬉しい。え、ツアー、あ、ツアーがあるんですか？じゃあなんかこう、日本人の方で固まって、みんなで走れるみたいな。シトロンさん、わあ、すごいですね。いや、これライブやってよかった。すごい。プロがついてるみたいなツアーもあります。なんか、行きた。なんか12月に私もう一個すごい絶対参加したイベントが、それもアメリカの、なんかね、どこだったかな、カリフォルニアかなの、あの、トニー・ロビンスさんの、なんか5日間のデート・ウィズ・ディスティニーっていうのがあって、それもすごい行きたくて、多分それが12月上旬なんですよね。いやー、これ被ってなかったら行きたいな。ちょっといくみさん連絡させてください。いやー、今日はなんかこれを話したことによって、私もホノルルマラソンに行くかもしれない、あの、なんか奇跡の回になりました。はい、リリーさん、ひとみさん、いい機会だから、ひとみさんはなぜ才能をテーマに配信されてるんですか？あ、ご質問ありがとうございます。え、面白いからですね。才能って面白いからです。あと、なんか元々のイメージとして、才能ってなんかこうギフテッドっていうか、与えられた人しか持ってないものだと思ってたんですけど、誰もが、全員が、一人一人が、なんかすっごいその方個人の得意な、その方にしかない才能があるって分かった時に、まあめっちゃ面白いっていうのがあって、で、さらにその才能の形が、マジで人によって違いすぎて、そこにときめくんですかとか、それやってて面白いんですかみたいな、もう超不思議な、超面白い、超すごすぎる才能に、なんか多分出会いまくれるのが面白いっていうのがあるんですかね。とか、あとは、なんか自分個人、私個人として、なんか自分の可能性を開くっていう、可能性を開花させるっていうのがすごく面白いなと思ってて、で、私は、なんだろう、開花させて、で、さらに、この可能性をどんどん拡張していけるっていうのが、自分を知ることとか、才能を生かしていくことの面白さだと思ってて、で、なんで開花させたいか、拡張させていきたいかで言うと、同じ世界でも自分の可能性を開花させていくと、マジで世界の見え方が変わるのと、自分も幸福度高くなるし、あと周りも幸せになるっていう、なんか超いいスパイラルに入れるんですよね。なんかそれが面白くて、才能すごすぎってなってます。ご質問ありがとうございます。いくみさん、もしご都合合えば一緒に行きましょう。行きたい、いや本当に行きたい、引き寄せだわって。つむぎんさんね、リリーさん、才能はやはりその人にしかないものですか？本当ね、人によってね全然違うんですよ。めちゃくちゃ面白いですよ。久美さん、読めない。読めない。偶然ではなさそうな感じが。これどうやって読むんですか？ライブ参加できたのも、つむぎさんおっしゃる通り、引き寄せかもと思いました。素晴らしい、言いたいだけ。バラバージョンの素晴らしいね。すごい、ちょっと待って。面白い、つむぎんさん。 無肥料、無農薬、無堆肥、何も使わないバラ栽培しています。これなんか、ごめんなさい。笑かそうとして言わ、おっしゃってくださってるわけじゃないのは、ほんと重々承知なんですけど、めっちゃ面白い。すいません。面白い。ちゃんと、バラがお好きな方なんだっていう。一貫性ありすぎ。才能は可能性を開くものですね。うん、リリーさんありがとうございます。あここさんすごい縁と、あここさんありがとうございます。あ、たまたまって読むんですね、あれ。偶然の偶に、こうもう一個、ね、ますますとかで書かれる、ますますの、ます、ますの後のやつ。はい。バラが香るほど愛に満ちたバラ男子。面白い。ごめんなさい。いやー、いいキャラでございますね。なんか、スタンド FM って、こう、私、こうやってライブ配信とか全然してこなかったので、全くそういう経験がなかったんですけど、スタンド FM 発信者さんって、なんか超スタンド FM の発信者さん同士の交流があるらしくって、それがめっちゃ面白いからスタンド FM 使ってるんですよねって、おっしゃってた方がいて、もう私、違い方見なところで行き過ぎてるっていうか、スタンド FM って交流生まれますみたいな、衝撃だったんですけど、こういうことなんだろうな、って思います。いやー、ね、本当に、ありがとうございます。ちょっと最初の方、グダグダなライブをしちゃったので、ちょっと最初の方はバッサリ切らしていただくんですが、後半のね、仕切り直して撮り始めたところあたりからアーカイブ残させていただきます。リアルタイムでたまたま、それこそね、たまたま見つけてくださって、お聞きくださった皆さんありがとうございます。で、私は、今年ね、ホノルルマラソンに出るかもしれません。嬉しい。久美さん、ありがとうございます。ありがとうございますって。軽いですけど。これね、アーカイブで聞いてくださってる方で、なんか、ホノルルマラソン今年のやつ一緒に走りたいっていう方いらっしゃったら、コメント欄にぜひ、ください。なんか、やっぱ、マラソンを一緒に出れる、これね、人ってなかなかいない上に、マラソンはね、もちろん走ってる間バラバラになっちゃうんですけど、ゴールした後、なんか、いやー頑張ったねー、みたいな。すごい、なんかね、私は好きなんですけど、友達、全然走るのが好きじゃない友達を一回マラソンに誘って 42.195 キロフル走って、なんかすごい、ぐったりさせちゃって、もうなんかすごい申し訳なかった経験があったんですよね。だからなんか走ってない方を誘うっていうのは申し訳ないけど、走るのがね好きでホノルルマラソン一回出てみたいなみたいな方がいらっしゃったらぜひね、お待ちしてますということで、皆さんゲリラだったんですけれども、お付き合いいただきましてありがとうございます。最後にお知らせです。人生リデザインプログラムという3ヶ月で自分を知って自分を開花させる、そんな、プログラムを提供しているんですけれども、この最近そのプログラムを受けてくださった方が、お二人がスタンド FM 上で対談をされてて、で、そのね、配信がなんかもうすごい私個人的にも面白かったですし、プログラムを受けてどう変わったかとか、どんな背景で受けられたかとか、実際どうだったかみたいな、なんかそういう、なんていうんですかね、こう、実際に受けた側の方の意見っていうのをめちゃくちゃたっぷり聞ける配信が、さやさんとひろみさんという方が、配信してくださっていて、私すいません全然気づいてなくて、リアルタイムとかで参加できなかったんですけれども、アーカイブを拝聴して、 いやー、めちゃくちゃ面白かったので、人生リデザインプログラムってどんな感じなの、どんな人が受けたのみたいな、気になってくださる方がいらっしゃったら概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。さやさんはですね、人生リデザインプログラムのそれこそ認定コーチになられまして、4月すでに満席をいただき、そしてひろみさんは私自身がこう去年か作らせていただいて、現在今もね毎日すごい売れてるライフリデザインブックっていう、自分を知ってそれこそ自分の本当の願いに気づくワークブックっていうのを作らせてもらってるんですが、これのデザインをひろみさんがやってくださって、でそのねデザインのあのワークブック制作秘話みたいなところも話してくださってるので、いやすごい、私個人的にはあのめちゃくちゃ聞き応えあって楽しい1時間で、またねお二人のキャラがいい、うん、のでよかったらチェックしてみてください。ハルピーさん、ホノルルマラソン今年初チャレンジの予定です。なんかこんないろんな、じゃあ会場でお会いできるかもしれないですね。いやー、いくみさん、マラソンって誘いにくいですよね、と言ってガチ勢を誘うのも違うし。わかるー。これはわかるー。めっちゃわかる。そうなんですよ。そこまで私、本気でやってないから、なんかガチ勢を誘って、なんか、あ、すごいゆるふわに参加しちゃった、みたいだね。なんか。この温度感大事ですよね。シトロンさん、ハートをプレゼントしましたと。嬉しい。ありがとうございます。わーいわーい。イエーイ。はい。ということで、皆さん、ありがとうございます。概要欄にね、もろもろ載せておきますので、これもしかして最初から最後までいてくださった方いらっしゃるのかな。本当、ありがとうございます。はい。ということで、皆さん、木曜日ですね。素敵な週末、週末じゃないか。素敵な夜をお過ごしください。はい。ちょっと待って。いくみさん、めっちゃわかるわ。いくみさんが、ほんとガチ勢誘っちゃうと、きっと一緒にいるのに孤独感がある。わかるわ。めちゃくちゃわかりますね。いやー、面白い。ありがとうございます。ということで、皆さん素敵な夜をお過ごしください。皆さん、ありがとうございます。わー、すごいいっぱい。あ、いつもありがとうございますっていうお名前の方がいらっしゃる。すごい。なんか、わー、すごい。バイバイマークをいっぱい送ってくださって嬉しい。ありがとうございます。では、切ります。ではでは、楽しかった。